代総合分析手法です。今日もよろしくお願いいたします。さて本日は共認識における現実の芽生えについてお話ししたいと思います。共認識というのは、例えば私とあなたとはあるものについて、私はこうだ、あなたはこうだと言います。で、会計上はこれを貸し借りとも言います。で、そうやって私はこう、あなたはこうというところで、その現実を、その架け橋をするというか、で、認め合うということですね。同じでなくてもいいんですよね。例えばある商品を、まあこれはケーキだと言ってもいいし、まあ生クリームとパンケーキの合わさったものだと言ってもいいわけですね。で、その生クリームとパンケーキの合わさったものがケーキだと価値認識されることによって、価値がつくわけですね。で、この落差によってその利潤が出たりとか生計を営んだりすることができるんですね。仕分けというものでもありますよね。だからこれはもう商売の基本なんですけれども、これが共認識ですね。で、そういった共認識というのは人間の全てを作っているんですね。だから私はこうだということだけで行動している人というのは片手押しというか、ひょっとしたら現実を生きているのかどうかも分かんないというような感じなんですね。で、私はこう、あなたはこうだというところですね。で、それをだから例えば私はこう思っている、まあ、例えばあなた、私はあなたを愛しているでもいいんですけれども、けれどもそれがだからその人の認識、その人の物語であっても、相手がそれをどう捉えているかということなんですよね。で、相手がそう捉えていなければそこに現実は生まれないんですね。だけれどもそれを一方的に相手は違う行動したから裏切ったと思い続けると、その人自身に鬱が溜まっていきますよね。で、そもそもだから自分はこう思うということだけを一方的に考える状態ということをしていると、だんだん気脈が悪くなっていって、まあ、頭の中のその巡りが悪くなってきますね。大体そうするとやっぱりだんだんと鬱みたいになってきますよね。けれどもこれをだから私はこう思うということだけを一方的に言う、そしてまあ全ては計画通りに動いていかないと不安であるし気が済まないという考え方だと、やはりそこに成長もありませんしね。で、何よりやはり人間らしさというのはね、そう、価値次元の違う人と対話をして、そしてお互いがお互いをやり取りをしながら新しい何かを生み出していくということが、まあ、人間性ですからね。だから自分はこうだということだけを言っている状態というのは、やはり何かが生まれていかない状態ですよね。そして延々とその自分とぴったりの認識の人を探し続けるんですね。そしたらその自分と同じことを考えている人は友達なんです。けれどもそこに何かが生まれるでしょうかというと、ちょっと難しいんですね。例えばそのコスプレという分野がありますけど、例えばコスプレであれば同じキャラクターを着る、同じ世界観のキャラを着れば同じ世界観を共有できる。確かにそれであれば異なる価値との交換っていうのはないですからね。で、そこだけが例えば自分の居場所だとする、あるいは何らかのその仕事場ですよね。私はこの資格を持っているから、これを言われた通りやっていればいいんだというだけのマニュアル労働ですね。そういったものであればそこに価値の交換はないっていうことですね。まあ、それで一生生きていける時代であればいいですけれども、いや今はそういう時代ではないからこそ、まあ、自他ですよね。自分と他人というのが共栄していくということですね。これを感じ取ることができる時代というふうに言えますね、今の時代はね。そうでなくてはまさにその価値が発生しませんから、生きていくことすら困難だということです。嫌顔でも他者と自分というのを意識をして価値を共に作り上げていくということですね。自分の毛半身に自分でない何かがいるということをその認めるということですね。それが自他共栄なんですけれども、 それを味わうことのできる時代なんですね。で、まあ、今その知能が自動化されていく AI の時代とも言われてるんですけれども、 AI というのはだから学習をするといってもそのカテゴリーの中の学習をするのですから、本当の人間性の発露である違う専門分野を持っていたり違う認識を持っていたり、そのものに対して違う価値を認める人たちですよね。そういったものとの交流というのはこれからも続くんですよね。例えばケーキがスポンジと生クリームの集まりであるというのをある人が見たらケーキであるという認識をするんですね。そういった価値認識というのは、これはやはり生きることということと関係していましてね。そしてその私が今まで言ってきました、例えば証拠を打つ情報といえば、それぞれのタイプの人が違った価値認識をするということで社会が回っていくんですよね。でこういったことはだからコンピューターに、あるいは人工知能、機械学習にできるかというとできないでしょうね。で大体からしてその機械には、生存意義っていうのがね、まあ原則としてないんですね。だからそうですね、生存意義の真似事をさせるようなプログラムっていう方が AI 機械学習そのものよりも脅威でありまして、だからそうですね、生き残るということに対して執着をするようなプログラムっていうのが、ひょっとしたらその人間とライバル関係になるようなプログラムなんですけどね。まあやっぱりそういうものは開発しない方がいいというふうに、まあ言わせていただきますね。で自分にとってのこれ、相手にとってのこれっていうことが価値の交換によってもっといいものを作り出せるよっていうことに気づいた時から、まあ、人間は人間らしい生き方ができるんですよね。動物あるいは植物と違って、自分にとって与えられた体の中で生きるというだけでなく、違った価値を持った、価値観を持った人ですね、それと触れ合うことで価値の交換をして価値を高め合っていくということですね。そして生まれていくのが都市なんですけれども、人間はそうやって都市を生み出すことができるんですね。そこが人間らしさなんです。だから都市を否定するというよりも、都市をいかにやっぱり環境に優しくというか、環境との循環に組み込んだ形の都市っていうのをね、作っていくことです。それから人間同士のこの気脈の流れっていうのをちゃんと巡らしていくことです。まあ、私はこうだということを決められた通りやるだけであれば、一見それは勤勉で素晴らしいことのようでありながら、気脈が巡っていませんので、その人も鬱になる可能性があるし、それからまた人間らしさのやっぱり発露である都市というものに参加しづらいんですね。そしてまあこれだけ環境が人間を支えてくれているのに、この人間らしさを発露しないということは、与えられたその贈り物を受け取って生かしていない状態だから、生かしていきましょうねということを僕は提案させていただきます。だから人間らしさを否定せずにそこを伸ばしていくことが、この母なる自然に対する恩返しでもあるよっていうこと、気脈を巡らしていくってことなんです。本日もご清聴いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。